こんにちは、皆さん、いかがお過ごしでしたか？前回は相手と自分を比べて競争すると、その人は仲間ではなく自分の敵になってしまうというお話をしました。実は私たちはあらゆる人間関係のちょっとした会話の中で勝ち負けの競争を繰り広げていたりします。例えば、どちらの家の方が大きいかとか、どちらの子供の方が成績が上だとか、あそこの家庭は海外旅行に行ったらしいとか、これは主に友達との勝ち負けコミュニケーションでしょうか。親子の間でよくあるのは、どちらの方がより正しいかという勝ち負けコミュニケーションかもしれません。小さい頃に親に一方的に任されてきた子供は、思春期になって自分が親を任すことのできる頭脳や体力が出てくると、激しい反撃に出たりします。もしあなたが人生を疲れても休めず走り続けないといけないレースのように感じていたり、ふと自分がたった一人だけのような孤独感を覚えるとしたら、人間関係がすべて競争になってしまっているためかもしれません。でもどうすれば周りの人たちと競争ではなく仲間になっていけるのでしょうか。それには比べることをやめて競争から降りる以外に方法はありません。どちらがどれだけどうなのかと、たとえ心の中であっても自分と相手を比べていれば、その関係は必ず勝ち負けコミュニケーションになってしまうからです。でも、ライバルを持ってお互い切磋琢磨することで、より高いところを目指せるのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれませんね。確かに良いライバルとの競争でより高みに行けるということはありますよね。でも、どちらがどれだけ点を稼いだのかとか、どちらの方が努力したのかという競争になれば、やはりあなたにとって相手は任すべき敵ということになります。そういう視点ではなくて、相手もこんなに頑張ってるんだ、じゃあ自分も頑張ろうというふうに励みにするのであれば、そのライバルはあなたにとって仲間であって敵ではなくなるんです。では、勝ち負けコミュニケーションをいつもしていたという場合、やめるには具体的に何をすればいいんでしょうか。前回取り上げた夫婦の会話をもう一度考えてみたいと思います。こんな会話でしたね。疲れて帰ってきても、私はご飯を作ってるのに、どうしてあなたは？と、妻が言ったのに対して、もし夫が、俺の方がもっと疲れている、と答えれば、夫婦の間でどちらの方がより多く働いているのか、より疲れているのかという競争になってしまうわけですよね。そうではなくて、例えば、今日私すごく忙しくて結構疲れてるんだ。これを手伝ってもらえないかなと声をかけるのはどうでしょうか。内容はとても似ているんですが、こちらの言葉の中に含まれているのは、私は疲れている、忙しかったという事実と、助けてほしいというお願いだけで、相手と自分を比べる言葉は入っていないんです。意識をして勝ち負けコミュニケーションを避けていくと、相手と競争しない会話がだんだん自然にできるようになっていきます。大丈夫です。できます。では、また。